ムプレ。この番組は僧侶である私玄宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第21回目です。よろしくお願いします。はあ、暑いですね。まだ夏は完全に終わってない感じですけど、朝晩はちょっとどうですか？涼しくなった感じがして、あの秋の気配を感じますね。でね、この間ちょっとあの知り合いの方というかお食事に連れてっていただいてサンマを食べました。秋ガタナ魚のサンマを食べて、なんか今年はニュースで見たんですけど、今年はすごい最初の方はいいらしいですよ。最初ってその取れ始めの今の時期のサンマはこうなんかでかいし、こうなんていうんですか、身も詰まってるというか脂も乗ってるみたいで、実際僕も食べてめちゃくちゃ美味しかったです。やっぱいいですね、あえて季節のものを食べたりとか、なんかねそういうのでこうその秋が来たのを感じたりするのって本当にいいなと思いながら食べました。皆さんもぜひ食べてみてください。はい、それでね、今日は何の話をしようかなと思ってたんですけど、いきなりですけど皆さんこう好きすぎてなんかセリフとかが覚えちゃってるような作品とかありますか？例えばその本とかでも好きすぎてもうあの読みすぎて覚えてるとか、映画とかでなんかここのシーン覚えちゃってるとか、音楽でも何分何秒のここが好きみたいなありますか？まあね、結構人それぞれ何個かはあるんじゃないかなと思うんですけど、僕も割とその一個にハマると、まあ、熱中したりするタイプで、音楽とかは特に例えば好きな音楽があったらそこばっか繰り返し聴いちゃうとかやるんですけど、まあ人生の中で一番見た作品というか一番触れた作品、まあ、好きな作品ってなんだろうなって思った時に、僕はですねその四畳半神話体系っていう作品が大好きで、もうこれは本当にセリフも覚えちゃってるぐらいだし、実際こう自分の人生の中でも大事だな、大事にしたいなって思ってる作品なんですけど、今日はねちょっとその話をしたいんですよね。っていうのもこの間その友達が来てくれて、でまあちょっと一緒に京都観光みたいな感じで行ったんですけど、その下鴨神社に行ったんですね。でこの四畳半神話体系っていうアニメが、まあ、京都を舞台にしてまして、なので下鴨神社ら辺をこうアニメでよく出てくるんですけど、こう聖地巡礼できたような気がしてすごい嬉しくて、でねやっぱこのあ見てたこのシーンってここだったんだとか、あここでこう主人公たちは会話してたんだなとか感じながら巡って、ちょうどこのアニメのことを思い出したので今日はその話をしたいんですけど、まあこれ四畳半神話体系原作が一応小説で、その森見富彦さんっていう小説家の方ので、まあこの人はあの京都を舞台にした小説が多いんですよね。いろいろなんだっけ、ペンギンハイウェイとかもそうかな、あとはちょっと前っていうか最近だと夜は短し歩けよ乙女って、あの星野源さんが声優やったやつとかもこの人の作品だし、まあいろいろあるんですけどこの実は夜は短し歩けよ乙女と四畳半神話体系すごい似てるんですよ。どっちもあのキャラクターは京都大学の、まあ、学生だし、まあ、それが黒髪の乙女に恋をしてみたいなところは似てて、あとキャラクターデザインもあの中村雄介さんってアジアンカンフージェネレーションとかのCD のジャケットを描いてる人が、まあ、キャラデザをやってる、そして監督も湯浅正明監督っていう、まあ、僕この監督の作品すごい好きなんですけど、うん、あのピンポンのアニメとか、あとは映像犬には手を出すなとか、あとはあのネトフリで配信してるんですけどデビルマン、リメイク版のデビルマンのクライベイビーっていうのとか、まあこうね なんていうのかな、どの作品もこうアニメのそのキャラの動き方がなんていうのかな、こう本当に湯浅監督らしいちょっとぐにょっとした感じというか、こうめっちゃ映像が綺麗で上手とかじゃないうまさがある感じがして引き込まれるんですけど、なんでこの四畳半アニメはまあ原作も面白いですけど、僕はアニメ版がすごい好きで、まあ、この話をねしたいんですけど、まあ原作ももちろん面白いんですけど、アニメはそのノイタミナの枠で、全11話ワンクールでやってたんですけど、まあ、そもそもどういう話かと言いますと、その主人公、まあ、私って一人称でずっと言ってるんで、私は、まあ、京都大学に入るんですね。1年か留年して、で大学に入ったらそのバラ色のキャンパスライフが広がってると夢を見てるんですよ。まあいろいろ友達も増えて、ね、まあ異性とお付き合いなんかはあったりして、そういうバラ色のキャンパスライフが広がってるんじゃないかと夢を見てるんですよ。で主人公はちょっとね多分理系の感じなんですよね。こう白いなんかポロシャツみたいな着て、基本黒い服で地味な感じで眼鏡かけてて気難しそうなんですけど、まあ大学入ればそういう風に変わるんじゃないかと思って入るんですけど、でやっぱりバラ色のキャンパスライフを送るにはそのサークルが大事だと、大学では特に。でこう悩んでサークルを選ぶんですね。で例えば第1話ではテニスサークルに入るわけですよ。でもテニスサークルなんて言ったらね、皆さんもイメージあるかもしれないけど、やっぱりこう男女でゆるく楽しんだりしてね、コンパとかしたり、まあいろいろつながりができて楽しそうだというふうに思って入るんですけど、まあ2年ぐらい過ごしてもなかなかうまくいかんと。で、まあ毎回出てくる小津くんという子がいるんですけど、その小津くんがいたせいで結局そのサークルに入っても自分はバラ色のキャンパスライフを送れなかった、こんなはずじゃなかった、クソーって言って、だいたい1話完結なんですね。で次の週は別のサークルに今度入るんですよ。例えば映画サークルに入ったりとか、それでまた失敗して、その次はじゃあ鳥人間コンテストを目指してるサークルに入ってみようとか、英会話サークルに入ってみようとか、まあそれがね、毎週違うサークルに入ってってっていう、なんていうんですか、ループものというか、まあそういう感じなんですね。でまあそれだけ聞くとあんま面白そうじゃないかもしれないんですけど、これが本当に僕すごい好きで、まず主人公がね、すごいペラペラ語るんですよね。なんかこう昔のなんていうのかな、学生みたいな感じで、すごい言葉遣いはちょっとこう難しいような頭の良さそうな言い回しなんですよ。なんだろう、このあるまじき現状に私は断固として反対するみたいな言い回しなんですけど、言ってる内容がねすごいしょうもないんですよね。例えばその友達が誰か他に恋人がいることに嫉妬してるとか、なんかその陽キャを前にしたら緊張しちゃうみたいな、まあそのダサいことを難しそうに言ってるんですよ。でも純粋にセリフの量がめっちゃ多いんですね、主人公の。で僕その結構ラジオとか聞くの好きだし、あと落語とかも聞くのちょこちょこ好きなんですけど、なんかねすごい聞いてられる語り口なんですよね。ペラペラペラペラ喋って、それが心地よくて好きなのももう一個理由としてあって、あとはそのさっきもちょっと言ったんですけど、その湯浅監督独特のなんていうかアニメーションの感じ、ピンポンとかも見ていただいたらそうだと思うんですけど、なんていうのかな、こう例えば今ねすごいいろいろあると思うけど、こうなんですか、映像がすごく細かくてこう綺麗とかじゃなくて、まあゆるっとした感じで、で例えば顔とかもちょっと誇張した、なんていうのかな、こう描き方されるんですよね。目を必要以上にびっくりしてる時は大きく描いたりとか、なんかまあ逆に言うとアニメーションじゃないとできない表現をしてたりとか、と思ったら急にね、なんかその ゆるいアニメの絵の中に実写の映像を混ぜてきたりとかして、部分部分で、あのダンダダンであったじゃないですか、あのアニメでお鍋を食べるシーンが、その鍋だけ実写の映像っていうのが話題になってたんですけど、あれも結局まあピンポンじゃないや、四畳半ではそういうことをやってて、すごいそこが面白かったり、そのアニメーションとしての面白さもあるし、あとは登場人物のキャラクターがまあ大体一緒なんですよね、そのループしてるので基本で、まあ関わる人間が大体5人ぐらい固まってるんですけど、それがすごいどれもこう魅力的というか、だんだん回を追うごとに愛しくなってったりとかもするし、あとそのループしていく、まあ毎週違うサークルに入っていくっていうのをうまいことね、なんかこう使ってるんですよね。例えば違うサークルに入ってるのに同じ人と関わったりするときに、まあ、似たような会話になったりするんですよ。時に主人公だけは、あれこの会話前もしたことありませんかとか言ったりとか、あとはその最初の話だとわからなかった部分、実は別のサークルに入ってる自分から見たら、あ、裏ではこういうことが起きてたんだなっていうふうに時間が経って気づくというか、別視点だから見えてくるものがあったりとかして、こうね、回を追うごとに、なんていうのかな、その主人公の生活の周りっていうのがすごくいろいろ見えてくるんですよね。こうやってやっぱこうループしてるからこそのできる構成だなと思って、これがねすごく面白いなと思って、ね、そういう風にアニメーション的にも好きですね。あと原作の四畳半は一応4話で完結なんですね。でまあすごく面白いしいいんですけど、アニメは一応11話で9個サークルに入るんですよ。だから原作に入ってないサークルとかもあるんですけど、ここもこう絶妙にこう補完してるというか、原作読んでも違和感もないし、むしろそれがあってちょっと奥行きが生まれてるような気もして、だからなんていうのかな、原作好きな人でも面白いって思ってもらえるし、なんかねいいですね。あとはやっぱなんといってもその主人公のセリフのやっぱり喋り方が僕はダントツで引き込まれて、なんか聞き流しちゃうぐらいやってる、見てるんですけどね。まあそういう感じでアニメとしてもちろん好きなのもあるんですけど、まあこんな話をしてたらね、ただ僕のそのオタクの話に付き合ってもらってるだけになっちゃうので、まあ一応そのナムプレっぽいことを話そうと思うんですけど、結構ね名言というか深いセリフが多いんですよね。主人公の住んでるその学生寮みたいのがあるんですけど、そこの同じ寮の住人にその師匠と呼ばれてる人がいるんですよ。でまあこの師匠って人がおそらく大学の八回生らしくて、で授業も出てるか出てないかもわかんないし、見た目もなんかすごい顎がねめちゃくちゃでかいナスビみたいな顔してて、で着物着てて、でお金もなさそうだし、だけどなんか自信があるというか堂々としてて、で何の師匠かわかんないんですけど師匠と呼ばれてる、なんかそういう謎の存在がいるんですね。でまあ旗から見たらただのどうしようもないその浪人留年してる人なんですけど、なんか時たま深いことを言ったりとか、こう確信をつくようなことを言ってくる謎に深みのある人っていうキャラクターがいて、まあこれとかが結構いいセリフを要所要所で挟んできたりするんですよ。で僕が好きなセリフが一個あって、それがですね、可能性という言葉を無限定に使ってはいけない、我々という存在を規定するのは我々が持つ可能性ではなく我々が持つ不可能性であると。ん？ちょっと難しいですてか長いですね。まあどういうことかというと、まあその主人公がさっきも言ったように、僕はこんなサークルに入ってなければもっといいキャンパスライフを送れたのにみたいなことをいっぱい言うんですよ。でそういう時にその師匠がこの可能性という言葉を無限定に使っちゃいけないよっていうことを言うんですね。まあどういうことかっていうと、多分その、まあ僕もそうですけど、 可能性っていろいっぱいあるって言うじゃないですか、無限だよって。まあでもそれすごい素敵な言葉だと思うんですよ、うん、実際無限にあると思うし、可能性がないって言われるのってすごく辛いんですけど、だけど可能性ばっかり見てると結局なんかこう困っちゃうというか、なんか悩みの種になっちゃうみたいなことをこの師匠は言ってると思うんですよね。例えばそうですね、サッカー選手になれたかもしれないとか、こういろいろ考えることあるじゃないですか。可能性ってまあもちろん未来に向けて考えることもいいと思うんですけど、こう過去のことについて可能性を考えちゃう時もあると思うんですよね。あの時こうしてれば今こうだったのかもしれないとか、なんかね、そういうこと考えちゃう、それも一個の可能性じゃないですか。でもそういうのって考え出したらキリがないから、そうじゃなくて不可能性、自分にはできないことがあるっていうのをまず向き合おうよって、そこから自分の現在地を知ることで、その自分という存在をこうちゃんと認めてあげられるようになるっていうようなセリフだと思うんですよね。こうできないんだというふうに割り切って、まあいい意味で諦める、そしてその現在地を知るっていうのがまず第一歩。そうすると目の前のことが見えてくるよっていうようなセリフなんじゃないかなと思うんですよね。例えばまあ隣の芝がは青いみたいによく言うじゃないですか。まあね、よく言うセリフなのであれですけど、まあ、あっちのサークルに入ってた方が楽しい人生を送れたんじゃないかとか考えちゃうかもしれないけど、そんなこと考えたってキリがないわけで。で、例えば僕今まあお坊さんやってるけど、何ですか、宇宙飛行士になれたかもしれないとか考えたりもするけど、まあ実際無理だし、今からなるのはおそらく。でね、それを信じきって本当に目指してたらいいですけど、なんか可能性だけ見てて現実的な距離感が見えてないと、やっぱり無駄な悩みになっちゃうと思うんですよね。だからその隣の芝生を見るんじゃなくて、自分の生活圏、まあお庭を見れば花が咲いてるかもしれないし、こう自分の周りにある大事なものに気づけるかもしれないよっていうことだと思うんですよ。まあ、つまりこの師匠が言いたいのはですね、まあ今ここっていうこの現在地をしっかり見ようっていうことなんですね。でもこれ仏教で僕の好きな禅語の一個に自根っていうのがあるんですけど、ただ今と書いて自根、まあ意味はそのまんまですよね。今しかないと、もう今だけを見ようということなんですけど、まあ、僕結構ねそれ意識しててもやっぱ忘れがちじゃないですか。過去にとらわれたり未来を考えて不安になっちゃったりすることあるけど、でもそうすると結果今大事な目の前の今を見れなくなっちゃうから、まあ、今を見ることが全ての始まりというかね、大事なことなんだよってことだと思うんです。で、まあ他の言い方すれば、例えば日日これ口実っていう言葉もね、まああれ一応前後として分類されてるんですけど、まあこれも結局今を見ることでその周りに気づけると、まあバラ色のキャンパスライフを求めて、そのあの時こうしてればとか、もっと自分がこうだったらって思うんじゃなくて、今自分の手の届く範囲にあるものを見ると、そこが実は素晴らしい場所だったって気づけるようなことなんだよっていう、やっぱりそういう禅の教えにもつながるかなと思います。でね、このラスト まあ9話、このアニメは9回いろんなサークルに入り直すんですけど、ラスト2話はね、実は逆に4畳半のその世界に引きこもるっていう展開になるんですよ。でこれちょっとまあね、ネタバレってわけじゃないですけど、話が変わってくるので。だけど僕はこのラスト2話が本当にとにかく好きで、すごくね、というか衝撃を受けて今でも大事にしてるセリフというかシーンがあるので、ちょっとそれは次回お話ししようかなと思います。 ぜひね、皆さんもちょっとなかなか説明が下手で分かりづらいとこあったと思うんですけど、ぜひ見てみてください。今だとなぜかディズニープラスだけで配信されてます。もしよかったらね、入ってみてください。ちなみに僕はこれ大学入る前、高校の受験の時に見たんですね。で、そこですごく影響を受けて、あ、大学にはサークル選びが大事なんだと思って、いろいろ考えた結果、謎に3つサークルに入って、逆に失敗するっていう、話もあるんですけど、まあ、それはまた別の機会に話せたらいいかなと思います。まあ、ちょっとね、本当に大好きな作品なんで語りすぎちゃって早口になっちゃったかもですけど、今回はこれで終わろうと思います。また次回ね、ちょっとこの四畳半の話まだまだし足りないので、ちょっと後半ということでまた別のシーンをね紹介できたらなと思います。よかったら見てみてください。じゃあまた次回お会いしましょう。お相手は元宝でした。ナム。